1周年、1周年、1周年、う。1周年、1周年、1周年、う。1周年。
1周年ですね。
隣のデータ分析屋さん、1年迎えました。
おめでとうございます。嬉しい。
今日はじゃあ1年間振り返りしていきましょうか。
していきましょう。
いやまあ、いい1年だったんじゃないでしょうか。
飛躍しましたよ。
まあだから人気だったエピソードと、うん、まあ最初から考えてた戦略とかもなんだかんだちらほら言っちゃった気がする、
う
ん、
そうだね、
そうっていうのもそうだし、2年目どうしていくかみたいな、
うん、
いう意気込みも、
いやその2年目どうしていくかが結構驚きと、
まあいろいろねチャレンジしていく媒体としてはかなりいい感じの場ができたんじゃないかなと思ってるんで、1年間でこっからちょっと勝負かけていきましょう、
頑張っていきましょう。
はい、ということで1年振り返りエピソードを聞いてください、どうぞ。
隣のデータ分析屋さん。この番組は隣の席に知らないことを気軽に聞けるデータ分析屋さんがいたらいいなを叶えるポッドキャストチャンネルです。
データアナリストのりょっちです。
データサイエンティストのたっちゃんです。
1周年
やってきましたよ。1周年
経ったね。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。すいません、編集毎回やってもらって。
いや、もう感動してます自分は。
1周年迎えると思ってなかった。
いや続くかが正直心配だったし、自分どっかで折れるんじゃないかと思ったのがあったんですけど気づいたらもう1年間経ったな。
早かったよね。
そうっすね。
ブログ断念したもんだよ俺らね。
ダメでしたね。
半年ぐらい。
もうルーズルーズな感じでダラダラと
4ヶ月ぐらいか、
うん、
半年も行ってないよね多分ね。
行ってない。
そう考えたら喋るだけっていうのがやっぱよかった。
まあ楽でしたし、やっぱ会うと思うと、まあ、頑張れる。
確かに確かに、
うん、
ブログなんかあの個人プレイ感あったもんね。
そう。
なるほどね。
あとね、数字がやっぱ見えたのはでかかったっすね。
ブログほど出ないもんないからな最初。
まあ、ビュー数ぐらいでしか数字出てこないし。
そうね。
ポッドキャストリアルタイムで見れるじゃないですか。
確かに確かに。
1週間単位でのこのエピソードの視聴回数も、も
う
目に見える。
しかまあ、ポッドキャストはしかも宇宙話で初期ブーストをだいぶかけれたし、なんだかんだ毎週最新エピソード公開されたら、多分ね、3日4日はずっと言ってる気がする。更新されたよ、つって。
結構右肩上がりで、伸びてってくれたのがあったんで。
確かに伸び感はあったね。
やっぱそれはモチベーションになるなと思って、だから続けられたなと思いますね。
いやーありがたいっすね。こんなかっこいいスタジオで撮って、また今日も
一番ここがね僕に合ってるかもしれないですよ
贅沢だね。僕のね友達の直也くんがやってるフービーっていう会社のハウススタジオというか、まあもう普通にスタジオっすね。
トップポッドキャスターが収録してる場所ですよ。
前回3エピソードぐらいこっから上げて、1個 YouTube で鬼バズりして、でしかもやっぱ見た目も音がちょっとエロいっていう、
そうね、そういう噂というか直接コメントももらいましたね
そう、うん、ならちょっと1周年だからもう1回貸してくんないかなって言ったら快く貸してくれたんで、
はい、
今日はこんないい音といいスタジオでやっていこうよ。
そうですね、1年間を今日は振り返っていきたいなと思っていて、1年間を振り返るにあたって自分たちのデータをまとめてきたんで、
お
ちょっとそこをジョッチにいろいろこう見せながら、あの時ああだったよねとかそんな話をしていければ、まあ、いい振り返りになるし、まあ、2年目に向けて、まあ、どう進めていくかみたいな話もできたらなと思ってます。
確かにね。あのボツになったコカ・コーラ会はどうする
あれまだじゃない、あれだって YouTube でやっぱ登録者数をやっぱ1000人獲得したりみたいな、なんか目標張らなかったっけどっかで。
張った気がする。
そうっすよね。
いやあんなにつまんないエピソード
だ。いやあれはプレミア公開の価値があれね、こう待てば待つほどどんどん価値上がっていくと思ってるから、
ま
あ、
確かにね、
うん、
YouTube の収益化ができたら公開。
そうですね、ちょっとそこまでは待っていただいてはい、まあちょっと振り返っていきましょうよ。
はい、
いくつかトピック持ってきたね、上から順番に。まずは全体として、ちょうど4月2日から我々2023年の4月2日からですね、最初のエピソードを公開して、
これ収録2日でしょ、
これが。そうか、
じゃあ丸々1年だ。
そうっすね。そう、丸々1年で公開開始からなんと1年でポッドキャスト10万回再生を到達しました。これは結構嬉しかったっすね。
大台乗ったね。
乗りましたね。でまあ振り返ると、一応僕たちは週1回のペースで休むことなく続けて。
確かに。
そう、それも結構すごいなと思うんですけど。
1回も休んでないよね。
1回も休まずですね。
すげえ。
で全部で57本のエピソード撮ってきました。
1年が365で7で割ったら、あ、であれだ、初期の頃は週2で更新してたんだ。
そうそう、なんで4月の 1ヶ月間は週2で公開していったんで。
あー、そうだったそうだった。
あれがね、まあきつかったっすよ正直。
最初のね、最初の一応俺が立てた作戦だよね、
うん、
最初10本はとりあえず作っとかないと。
そうそうそう、
なんかポッドキャストって回るから、
うん、
その1個見つけたらその前を聞くみたいなのがまあ結構一般的にありえる。
そうだね、
事象だから。でまあポッドキャスト伸ばした経験もあったし、とりあえず前のエピソードがない状態で常にやり続けるって最初の方めっちゃ機会損失じゃんと思って。
もったいないですもんね。
そうっていうので最初は週2で行こうみたいな、
うん、
で10エピソードとりあえずバーンってあげるみたいな。
そうね、10エピソード撮るまではっていうことで、一応4月の5月のゴールデンウィークに入るぐらいまでは
2本だったか、
週2で公開して。であれ動画もうちらやってたじゃないですか、もう一番最初から。
そうね、
だから一応動画の編集というか切ったりつなげたりみたいなところもあって、
はいはいはいはい、
そもそもそんなの今までやったこともなかったから。
そうだよね、
もうね大変だったんですよ。あれが一番心折れるなと思ったんだけど。まあでもあれを乗り越えてからまあなんか波に乗ったというか、自分の中ではこうルーティン化できて、そう楽になったなっていうのはありますね。一番きつかったのはそこっすね。
一応なんかその分制作担当広報担当ぐらいの感じだと思ってこう宣伝しまくったし、最初のね平均500再生ぐらいまでのスピードは多分俺らめっちゃ速い。それはあのちゃんととりあえず宇宙話のリスナーを流すっていうのもそうだし、いろんなとこでなんか話した気がするな。ラジオのこうゲストとか呼んでもらった時にちゃんと宇宙話で呼ばれてんだけど、ちゃんとこう隣のデータ分析屋さんの台本に入れ込むみたいなのをやって、まあそんぐらいの数字って感じかな。
確か4月の末ぐらい、その1年前の2023年4月末ぐらいからアマゾンの特集にも入れてもらってたんですね、うちら。
え、スタンプラリー？
いや、
スタンプラリーの前か。
前のいわゆる新学期に合わせてっていうところで。
そうね、アマゾンのは番組始まる前からアマゾンミュージックの人、うん、まあ宇宙話経由で知ってたから、
はいはい、
ちょっとアマゾン激烈コラボやりましょうみたいな言ってて、結局かなってないね。
やってないですね、それは。
おい。
まあまあ、でもまあそれのおかげもあって、その特集に組まれたおかげもあって一応まあなんか伸びたというか認知は広がったのかなとも思いつつ、
そうだね、
うん、まあ、もちろん宇宙話のリスナーの人たちも来ていただいて、
あのタイミング跳ねたよね、そのスタンプラリ
ー、はいはいはい、
科学系ポッドキャストで同じトークテーマでやった人たちのを5本か10本聞いたらアマゾンポイント何円分みたいなのを渡せるキャンペーンを、俺個人的にアマゾンの人と打ち合わせして、科学系でちょっとこういう企画やりましょうよって言ってやってっていうタイミングの隣のデータ分析屋さんの数字がバコーン伸びてるから。
そうですね、なんかこう2段ぐらいこう跳ねたというか、全体のベースが上がった時期ありましたね。
サウナの時でしょ。
サウナの時、そうそうなんです
よ。サウナエピソードあるでしょ多分。人
気
紹介しよう、
この後ね、そう人気エピソードなんだっけをねやっぱ振り返ようと思ったんですけど、そう、そこにサウナの話も入れてたんですよね。
そう、あれはでもやっぱ企画勝ちみたいなところはあって、
うんうんうん、
俺だけアマゾン側の振り返りのデータとかを見せてもらってんだけど、
うんうん、
アマゾンのスタンプラリーで伸びたのは始めたばっかりとかのポッドキャスト。
あ、そうなんだ。
だイメージで言うとスタンプラリーで科学系に興味ある人をがっつり引き込んだみたいな、いろんなところに一気に回した加速があったのがアマゾンのスタンプラリーで、
うんうん、
だから宇宙話とかはそこまでじゃない。俺宇宙話と隣のデータ分析屋さん両方見てたけど、数字宇宙話は隣のデータ分析屋さんに比べてあんま伸びてない。
ああだから本当に宇宙話とかサイエントークみたいなその科学系の猛者みたいな人たちからそこの視聴者さんが新しい番組に流れてくれたみたいな。
ああ多分それはね結構ありそうだった。
なるほどね、そういう機会というかいい企画だったんですね。
それもなんか毎週の科学毎月の科学系ポッドキャストのエピソード、まあ、来週も喋るんだけど、うんうん、それで巡回する数よりも全然違うぐらい、何倍も回ってたって感じ。
いやありがたかったっすよ、僕らのチャンネルとしては、まあ、全体としては結局1年間を通して、まあ、これ Spotify のフォロワーの数だけになっちゃいますけど、うんまあ、現時点で1700を超えていて、
あらで Spotify と Amazon じゃないや Apple の比率だと
ちょうど Spotify が5割なんで、で、アップルが 30% で、その他もろもろで 15% とか、
はい。YouTube って計上されてないよね、多分。
ここには入ってないですね。
なるほどね。
まあ、なので、全体通して、うん、まあ、3500とか、聞いてくれてる人がいるんじゃないかなと。
なるほどね。
そう。っていうチャンネルにまで成長しましたよ。
ポッドキャストだったら、まあ、いろんなポッドキャストの数字聞いてるけど、結構、ある程度は伸びてる方じゃないかなっていう感じだね。
そうです。なんですかね。
うん。
うん。
いろんなね、その、ランキングに乗るような番組から、まあなんか趣味とかでやってる番組とか、いろんな数字聞くと、
うん、
うん。割と伸び気味な番組って感じ。
一応まあ停滞せずに、徐々に、ね、徐々に右肩上がりで増えてはいってくれてるかなというところで。まあそれも結構モチベーションにつながりましたね。そんな中でまあ人気のエピソード、
はいはいはい、
覚えてます？全部で57本あるけど、
いやーどうだろうな、いや結構覚えてる気がするけどな、だって宇宙話1200本あるから。
いやまあそうだよ、毎日やってるとやっぱ忘れちゃうでしょ。
50なんてないようなもんだからね。
いやそうですね、
結構覚えてると思うし、やっぱ収録の手応えと、
はいはい、
伸びはやっぱ比例するよね。
ああ結構比例する。自分結構意外だったんですけどね。
え、
そう、
まあなんかでも予想通り一番最初のエピソードが一番聞かれてるでしょ。
まあもちろんそれはポッドキャストの性質上なんですかね。
そうね、
一番最初に出したエピソードは一番回るというか、
だからあれにしたんだよね。
そうですね、データサイエンティストとデータアナリスト何が違うのっていう、
最初から多分それで言ってたと思うんだよね。
うんうんうん、これはもうだって5000は超えてるエピソードになっていて、
あらあら、
うん、
これだから YouTube とかってなんかこう定期的に動画とか一時期上げてたんだけど、
うん、
過去の動画になったらまあ一回もう再生の波が来たらもう伸びないんだよね、う
ん、あ YouTube だとそうなんだ。
そうそうそうそう、けどポッドキャストはその最初から聞こうとする感じっていうのが結構あって、
うん、
そのそれが丸々反映されてるみたいな。
Spotify とかそのエピソード1がこう一番上に現れたりとか、そのまあもちろん相当でどうにでもなるけど、 その見たいチャンネルに行ったらエピソード1が上に来るっていうのもあるから、それでまずじゃあ見てみようみたいなのかもしれないですよね、はいはいはい、人気のエピソードが上に来るってないっすもんね。
ないね。
そう、
なるほどね。まあでもいい仕組みだよね。
そうですね、
だからそれが一番伸びてる。基本的には前のが伸びてんじゃないの。
そうだから上位3つはエピソード1から3で占められていて、
はいはいはい、はい、
でトップ4上位4つ目ですね、
はい、
がお金持ちはポッドキャストを聞く朝日新聞の調査データ音なるのやつですね。
あれなんだ
が第4位です、僕らのエピソードの中では。
サウナだと思ってたわ。
サウナは上から7番目かな。
いやでもまあ確かにな、うん、ポッドキャストデータのやついろんな人に言われた気がする。
いやこれは結構回ってますね。
宇宙話佐々木亮が喋ってるっていう、うん、多分ねあれも大事なんだよ角度的には。
誰が喋るかも大事なんですね。
恥ずかしげもなく言うけどね、
はい、大丈夫ですよ。あの今年の大人のやつはもう自信満々に俺が喋るから意味があるんだよって言ってましたし
これの次の次ぐらいに流れるのかな。
そうですね。
いやでもね、そうだと思うよ。1週間に1個のデータで見える量は、
うんうん、
あのね、遅い
遅い。
あの1週間で1回数字が更新されるのは、
はいはい、
やっぱ情報鮮度が結構ね低い気がするなと思ってて。
なるほど。
毎日更新してるし、俺も3年半毎日更新してるから、なんとなくこう、うん、どのタイミングでどんぐらい聞かれるとか、
はいはい、
どういうのが好きなんだろうなみたいなのはなんか傾向としては分かるようになってきた気がするから。
あ、そもそもそっか、取れるデータの流動が違うんですもんね。
そうそうそう、
宇宙話だと。
朝日新聞の数字はめっちゃ納得感あるから好きだな。
これエピソードで言うと11番目に出したやつなんですけど、まあ、それが4位に来てるんで、
すげえ、
やっぱりこう伸びてるんだろうなっていうところも数字から分かりますよね。
なんでみんな最初から聞きたがるんだろうね。
これもあのポッドキャストのそのデータの中に、データのまとめの中にあったやつですけど、発信してる人を好きになるみたいなとこあったりするじゃないですか。
はいはいはい。
その人知るってなったらやっぱり歴史から知りたいっていうのはやっぱありません？
そうだよね。
うん。
その割にやっぱ宇宙話のリスナーってこの番組聞いてないんだよな。
いやそれはもう人というよりもコンテンツだったりするのかな。そうなの、そうなると。
ちょっと寂しいよね。宇宙話の数字からしたらもっといていいはずなんだけどね。宇宙に負けてるね。俺が。
それならまあ納得じゃないですか。宇宙なら仕方ないなと思えるでしょう。がまあそうね、4位だったし、まあさっきあったけど、その中でもサウナの話はトップ10に入ってるエピソードとしては比較的最近出したやつ。これも28回目のエピソードですけど。
お尻プリプリのやつでしょ。プリプリプリプリってずっと言ってたやつ結構みんなハマってたよね。
ハマってたんだね。自分これ正直手応えなくて。
そうでしょ。
そうそうそう。これは
いつも通り俺すぎて。
もうそうだし、まあデータとしても弱いし、あの時だってサウナ総研の出したデータサウソーとか言ってたんですよ。
確かになんか取れ高を頑張って作ろうとしてるから。
そうそう。もちろんそのアマゾンのイベント企画もあったと思うけど、サウナのコンテンツもあったのかなっていうか。
まあそうだね。
あと意外とね、エンジニアやってる人たちって、うん、こう仕事して筋トレしてサウナ行ってみたいなルーティーンで動いてる人意外と多いなっていうのはあって、まあサウナ好き意外と多いんじゃないこの業界っていうのもちょっと今思えば。
俺あのサウナエピソードから一回サウナ熱上がって、
はいはい、
今またサウナくだらねえ気入ってるからまああそこから数ヶ月ぐらいは割とサウナ行ってて、
うん、
仕事忙しくなると背中痛くなるからこうサウナで流すみたいな感じだったんだけど、
うんうんうん、
いやあのね思想が変わった。
あそうっすか。
そうあのね、えこれ賛否両論あるな分かった上で言うんだけど、はい、仕事の背中の痛みとか疲れって、
うん、
止まった状態で溜まっていく疲れじゃん、
うんうん、
これ性の疲れね、静かなの方の性ね、
はい、
に対して運動で疲れるのって動の疲れなのね。
はいはい。
で、静の疲れは動の動でしか解消できないっていう説があって。
ほう。初めて聞いた。
だから運動めちゃめちゃした後にランニングで解消するんじゃなくて、
うん、
寝た方がいいじゃん。
うんうんうん。
けど仕事しすぎて背中痛いとか肩痛いってなった時どんなに寝ても疲れ取れないじゃん。
そうか。
そう。ってなった時にサウナは静なの。
ほう。
サウナの疲れの取り方は性の取り方なのね。
はいはい。
でだからダメだと。
ダメじゃん。そう今の話だと
相性が悪い。
うん。
で実際に俺最近めっちゃ走ってんの。多分ね月間100キロはいかないけど70キロぐらいは走って
る。だいぶ走ってますね。
そうそう1回で10キロ10から15ぐらい走るから。
うん。すごいな。
そう。なんだけどやっぱね調子良い気がする。
仕事の性をランニングの胴で取りに行ってるってこと？
そうです。
ああ、なるほど。
これこの説はね俺結構提唱していきたい。週末フットサルやんなかったりサッカーしなかったらそれが1ヶ月続いたら多分やばいと思うよ。
意外とその説自分的には納得感ありますね。
でしょ？
うん、仕事めっちゃしててサウナ行こうってあんまなんなくて 結構フットサルサッカー終わった翌日とかにサウナ行きたいなっていう風になってくるから
せいなんです。
お
それはせいです。
なるほどね。ちょっとこれサウソーの今年のデータ待ちましょうか。
そうね、だからサウソーとポッドキャストデータは毎年の恒例行事だね、
はい、そうですね。一応そのサウナ実態調査2024もこれ毎年サウナの日3月7日に出てるんで、
で
ちょっと今年は遅れてるみたいで4月に出るっていうなんか X でのポストがあったんで、これが出次第この番組で喋りましょう。これはっていうところで、まあ人気エピソードですね。でまあそれに関連してですけど、まあ僕ら YouTube でも配信してるっていうところで、一応1年間通して同じく40、ちょっと2週間遅れくらいで今エピソード出してるんですけど、
そうだね、 YouTube で聞くのには価値がないという見せ方ね。
いやまあ完全に僕のあのタイミングというか、
あれでも2週間ずらすって多分最初に決めたんだと思うよ。 YouTube で見つけておもろいなって思った時に、
うんうん、
ポッドキャストにプラス2エピソードあるっていう状態を確かわざと作ってる。
ああじゃあまあそれでいいのか。
そう、聞きたいんだったらポッドキャスト聞けよっていう、はいはい、YouTuber じゃないっていうこの構え。
なるほどね、
にしたはず。
自分の中で一応保険も
確かね。
まあでもそれでもまあ YouTube に上げていて、一応1年通してまあ2万再生まではいったし、登録者数としても370まで到達。
収益化は遠いですね。
収益化は遠いですけど、特にサムネもせずに
確かに
今ある動画をただ流すっていう。
確かにね、芸能人のズームの画面ですらだるいのに、うん、素人のズームの画面なんか絶対見ないもんね。
そう思ってる。でもまあそれでも一応徐々に登録者は増えてるし、
物好きもいるもんですね。
まあそんな中でも、まあ、何度もこのポッドキャストのエピソード喋ってますけど、あの音楽データの話は、
はい、
もうバズりにバズって
すごいよね。
そう、これだけで1万再生を超えてるっていう話だから。
すごかった。
うん、全体の半分以上、登録者もこのタイミングで50人ぐらい増えて。
もうね、うん、INI と JO1 のファン大好き。
いや本当に嬉しかったですね。これはてかまあ驚きましたね。もう
ファンダムに刺さったんだよね。ファンダムを褒めたらファンダムに刺さったんだよね。
褒めたというかディスってましたけど。
いやそう、本当あれはだからでも嬉しかったんでしょうね。
うちらも別にそんな狙ってもいないし、たまたま。
いやそうよ、だってたっちゃんなんか INI 知らなかったんだよ、
本当に恥ずかしながら。
BE:FIRST JO1 INI って言ったら INI だけみたいな。
そうそうそう、もうね、後から申し訳なかった。
俺がその冗談交じりに言ってるのより知らない方が罪だからね、普通に。
いや本当っすよね。それがまあ1万人に見られてると思ったらちょっと恥ずかしいっすよね。
いや本当に謝った方がいいよ、
まあ、勉強不足でしたね。
ミニに
ね。いやそれもあのコメントで教えてもらって、あのファンダムですみたいな、そうミニですみたいな、
ミニです、
そう、あ M が頭文字につくのねみたいな。まあこのエピソード47の音楽データが明らかにバズって。
いや音楽データはしかもこのスタジオで撮ってるわ。
ああそうだそうだ、
音楽データはしがんでいきたいよね、こっからも。
そうですね、これを機にね。
誰行く次。あの時は正直ミセスグリーンアップルが引っかかると思ってたんだよね、
うんうんうん、
そしたら違うアイドル側で引っかかって、
うん、
であとはあれだ、あのベースの記事になったブロック FM っていう会社からも連絡が来て、うん
はい、
流入が増えたかなんか分かんないけど YouTube で見つけてもらったのかなっていうので連絡来て、ありがとうございますみたいな。
概要欄に貼ったリンクがなんかちょっと違ってたかなんかで、
そうだ、
不正アクセスみたいな感じでアクセス数多すぎてそこでキャッチしたって話かなんか言ってませんでした。
そう、なんか貼ってるリンクが変だったは言われた気がする。
そうっすよね。
逆に言うと普通にポッドキャスト撮ってたら気づかれないから、そもそも。
いやまあそうですね、
みんな気になったんだろうね。
うん、概要欄も大事ですね、そう考えたら。
いや大事だよね、
うん、
最近ちょっと俺メッセージ風なやついっぱい書いてんだけどさ。
あそう、ちゃんと読んでない。
あんま見てないでしょ。
あんま見てない。
弱小 YouTuber と か、
うん、
なんかちょっと収益化してるとか数万ぐらいの YouTuber って結構概要欄面白く書いてくれてるとこあるんだけど、
はあは
あ、それを真似してね俺もたまに頑張って書いてる。
あそうなんですね。
タイトルのコピーライティングがさ俺のお仕事じゃん。
そうですね。
とサムネね。
うん、サムネはもうふざけまくってのは知ってるんですけど。
あれはでも宇宙話の反省がちゃんと生かされてるのよ。
あそうなんですか。
宇宙話で そのプレスリリースとか紹介して、うん、そのプレスリリースの画像とかを出すんだけど、
はいはい、
普段リスナーの人はめっちゃ惹かれんの、その画像に。あ、今回はこんなエピソードなんだみたいな。でもシェアされた時にその画像が出るわけよ。その画像って番組と全く関係ないから、例えば宇宙話3日分別のエピソードシェアされたら、サムネが全然違う3本が出るわけよ。そうすると番組だって分かんないじゃん。
あー、確かに。
っていうので、ちゃんと真ん中に絶対ロゴを残すけど、毎回サムネ違うっていうのを保証するためにあのスタイル。
なるほどね。だから文字だけなんだ。
そう、
このロゴは残したまんまね。
そう、オリジナル T シャツをね、放送で一回も触れてないっていう。
ああ、そうだ、ずっと恥ずかしいペアルックしてると思われてる
キモカップル。
そうですよ、あの途中からで半分ぐらい、今年の夏ぐらいでしたっけ、去年の夏か秋ぐらいかな。
そうだね、秋ぐらいから来てるね、
う
ん、
そうっすよ。これ作ってくれてね、
俺家から来てるからね、これいつも普段
電車乗ってんすもんね。
これで電車乗ってる、
恥ずかしくてようやくっすよ、自分も今日家から来てきたの。
いや、なんだったら俺背中にでっかく QR コードとか入れていいぐらいだからね。本当はここにどんどん、うん、そのスポンサーロゴを入れていきたい。
ああ、なるほどね。
そう、腕も胸も空いてる。楽天入ってるってバルサと一緒だからね。
あ、まあまあまあまあまあ、
バルサかうちかって、
会社来てけなくなるな。
あ、確かに。いや、お互い競合みたいな。
競合とかだと。まあね、そんな感じでね。あ、でもそう、YouTube の話ちょっと戻すと、一応2位のエピソード。
YouTube の
?YouTube の。カグルグランドマスター登場の話なんですよ。
島越氏？
島越さんの。だから結構 Spotify のその人気エピソードと YouTube だと見られる内容違うんだなと思ってて。
そうなんだ。
そう。これは意外だった。
レイヤー X からもうちょっと褒められてもいいね、じゃあね。
まあそうだね。でもこの時まだ DNA、元 DNA みたいな。
あ、違うよ。あの時は多分もうレイヤー X の人として出てるはず。
あ、まあでもそっか。
爆落の話とかちょっとしてると思うよ。
あ、そうでしたね、確かに。
じゃあもうちょっと褒められてもいいな。スポンサーお待ちしてます。
お待ちしてます。まあでもね、そんな、島越さんも踏まえて、今年1年、ゲスト何組出たか覚えてます？
ゲスト？
ゲスト。ゲスト回何回あったか。
9。
あれ、じゃあ自分数えは間違ったのかな。
え、
1人多いよ。
8?
ゲスト8組。
いや、8だと思ったけど、なんか外したくない。
そう、ゲスト8組で合計10人が出演っていう。
へえ、9適当だから、うん、多分8で合ってる。
あ、本当？たっちゃん調べ、そうなってますね。
だから月1はないかぐらいだね。
月1ないぐらいですかね。
序盤は出てないからね。
そうですね。そう、吉田さんから、 10X の吉田さんから始まって。あ、
そっか。
そう、
初ゲストだ、吉田さん。
初ゲストですよ。初ゲストね、19回目で。
うんうんうん。
出てくれて、そっから、最後はカレーちゃんと唐揚げさんですね。
大物だ。俺、今週末また会うからね。
なんかそうですよね。本の宣伝。
あ、そう、あ、そうそうそうそう。で、あれだ。この、あの、ポッドキャストでも話した、アイシアソリッドっていうさ、
はいはい。
あの、AI 系の VTuber。
いや、もう、この業界だと有名ですよ。
に出る。
いや、だからすごいなと思って自分。見たことあります？
あるよ、あるよ。
本当っすか？
カレーちゃん、唐揚げ、
うん、
俺。
不思議なメンバーですよね。しかもそこで本の宣伝するんですよね。
そう。俺は賑やかし。顔出しできるデータサイエンティストが世の中に俺しかいなかった。
一文も書いてないのにね。
そう、本当に。ただの賑やかしでいく。
まあでも仲良くなってよかったですよね、それはね。
本当にね。
うん、うん。
あの後 LT 会とかも出たしね。
ああ、そうですよね。
LLM おじさんになったからね。
ねえ、そうですよね。
本当になりましたよ。
あれはいい出会いでしたね。
そうね。
白金工業 FM の公開収録のイベントは。
いや、素敵だったね。
うん、楽しかった。
ゲストはまあ増やしていきたいけど、ちょっとね、この収録の前に、今後の隣のデータ分析屋さんの方針をね、
はい、ちょろっと喋りましたね。だからまあ2年目はどうしていくか、
ちょっと楽しみにしててほしいね。
そうね、また、まあ、今年は結構幅広く、その、まあ、吉田さんから始まって、まあ、データ基盤系の話とか、うん、結構まあデータ分析屋さんに関連する人たち、
そうだね、
が出てくれて、もちろん Web3 関連の人たちもそうだし、ウマタンさんにも出てもらってますからね。
ああ、そうだそうだ。
だからまあ。
で、ボイシーでしょ？
そう、ボイシーの渡辺さんね。で、もちろん白金の浅野さんも出てもらったし。
すごいね。
うん。
ゲスト豪華だね。
そうっすよ、トリビアテックのパッションさんとか。
ああ、そうだ。パッションさんも出てるんだ。
ゲリラ出演。ホロヨウェブ3の元井さん、塩原さんもそうだし。
いいね。いいゲストのバリエーションだね。
いや、もう自分としてはもうみんなさんと仲良くなれたのがマジ嬉しかった。
いや、そうだよね。 だポッドキャストそういう使い方の方がさ、そのなんか個人的に何かいい価値を見出さないとさ、やっぱ10万いったら嬉しいなとはいえ1年やって10万かみたいな感じもあるから、まあそこはなんかいいラインを探したいよね。
人とのつながりっていうところはあった1年だったし、そこで学びもあったし、なんかそっちの嬉しさが結構大きかったですね。
じゃあとりあえずやっててよかった感はちょっと出てきたね。
いやめっちゃ良かったですね本当に。まあでもゲストだけじゃなくて僕らコワーカーがいるんでね。
そうそう、
まあ最後にそう、
ようやくね、ようやく1年ぐらい経つぐらいに自称コワーカーが出てきたからね。
いやそうですよ、一応お便りの数も数えておきましたけど、
お
40件。
えすごいじゃん、
1年間で40件のお便りが。
後半めっちゃあったもんね。
そう、
最初の方なんか置いといて意味あんのかなって思うぐらい来なかったじゃん、うんうん、そっからまあだいぶ来たね。
だいぶ来た。まあヨッチが寂しがってたからね、愛が欲しいっつってね。
本当にだとしたら足りないけどね。本当にどうしていきます、
どうしていきましょう2年目は。
いやポッドキャストの面白さはちゃんと1年間で感じたから、
うん、
宇宙話とはちょっとまた違う路線で、はい、専門性を高めていくっていうのをやっていってもいいかもしれないね。
面白い試みだと思いますよ。
そうね、いや最近巷では、
はい、
宇宙話ごとい、
うん、
佐々木亮最強説っていうのが
ささやかれてるんです
か。ささやかれて、本当に聞こえるか聞こえないかぐらいのちっちゃい声でささやかれてるんですけど、はい、まあなんかざっくり言うとやっぱ専門性って結構大事なんだ
よね、うんうんうん、
であんまり俺ら本業の話しないじゃん。
そうですね、
なんか結構ポップな紹介をしてるけど、
うん、
あのね、専門的な話をしようと思えば意外とできるっていうのもあるわけよ。
まあそれぞれの分野がありますからね。
そうそうそう、だから、まあ、今まで結構ポップな話してきたけど、
うん、
もうちょっとこうプロフェッショナルな人たちも聞いて面白い感じにしていこうかなっていうのは気持ちとしては強いかな。
ありだと思いますね。
そうね、まあでも言うてもう5月いっぱいぐらいまでのエピソードを作ってるわけだから。
まあそうですね、
徐々に、まあ、徐々に徐々に、
うんうんうん、業界はどうします？いろいろありますよ。データ分析屋さん1年喋っていろんな業界の話してきたじゃないですか。
そうね、だそれで言うとやっぱ LLM おじさんになってるわけだから俺は。
はい、
LLM おじさんを全力でいくっていうのと、
あと
やっぱ俺らの一番ベース、
はいはい、
この発信にフォーカスしていこうって言った、
うん、
一番最初はやっぱクリプトなんだよね。
Web3 の話ですね。
そう、
はい、
もともとやってたブログはこうブロックチェーンの分析とか、
うん、
でちらほらそれをこう紹介しながらやってって、
うん、
一回もその回で口コミが来たことはないんだけど。
ないですね。
そうけどやっぱそこを深めていくような見せ方はまあありっちゃありだよね。
まあでもそれきっかけで僕らはまあ勉強もしたし、結構今の本業ともつながって、
まあそうね、
いろいろ広がってはいますもんね今もすで、
うん、
に。
ただまあそこかな、もうちょっとだから、
うん、
今だからコワーカーになってくれた人たちは、
はい、
一段階レベルアップしてもらいますね。
さらに深い話を。
そう、しばらくはちょっとふざけてるわ。
あでも別に深い話してもふざけるでしょ。もう無理だよ。その癖は抜けない、よっちの。
まあね、
うん、
普段からね。
まあ別に難しくなるわけじゃないですもんね、中身が。
そうね、
深くはなるけど、なんかこう 何言ってるか分かんないなみたいな感じにはならないでしょ。
そんなことない、
ね、
そうですよ。そいつそれはバカがやることだから。
ねえ、だってね、論文書いて研究発表しても分かりやすく伝えられるのがルッチの売りっすもんね。
本当にそう、本当に本当に世界中からその声が届いてる。
じゃあその得意分野はもう生かしつつね
やっていきましょう、
深く。
だからこの今コワーカーの人たちを、
うん、
一段上のなんかデータ知ってるオタク入門ぐらいまで引き上げていく、
はいはい、
新参はもういいかもしれない。なんかもうあとはプロフェッショナルに届けばいいみたいな感じにはなるかもしれない。
こんな4月1日に言う新参者はいらないと。
本当にって言いながらね、今ねこの後残ってるストックのところで結構ふざけてるから、まだまだ、ね、別にシフトはしないんだよね。
恥ずかしいな。急には変わらないでしょうね。
急には無理よ、やっぱり人間って、うん、そういうもんだから。
そう思いますよ。まあもう2年目ですけど。
2年目、気合入ってます？
気合入ってますよ。もうこの1年でもうポッドキャストはもう慣れたんで
ね。
こっからは
じゃあポッドキャスターの友達も作っていきますか。
あ、そうですね、この世界広げていきますね。
来年のポッドキャスターアワードに選ばれるように。
ああ確かに、 人事だったけど
選ばれていいと思うんだよな。
選ばれたいですね。なんか確かにそこで賞欲しいっすわ。
ノミネート作品のどれより面白い気がするからな。
でも面白さで言っちゃダメっすよ。それはもう芸人さんとかには勝てないっすもん。
いやでもダメ、あの教養の範囲から出ない。
ああ、その中でね。そう、
でも今年はやっぱさ、ここのスタジオもフービーっていうところでさ、ティーチャーティーチャー作ってるのも一応フービーの、一応個人でやってるから会社の仕事ではないだろうけど、うん、フービーのひとしくんがやってるわけですから。
そうですね、出てもおかしくないと我々も。
です。
じゃあ、あとは自分たち次第ってこと。
そう、
頑張るか。
見えてる、来年もノミネートされてます。
1年後ね。
はい、余裕でされてます。
わあ、1年後のこの振り返りでその話したいな。飛躍したって言いたい、
は
い、
余裕で入ってます。
頑張ります。
はい
はい、まあそんな感じで、じゃあ一旦振り返りは以上としましょうか。
いやー、2年目頑張っていきましょう。
頑張りましょう。
はい、
はい、
お母さんたちの愛のメッセージお待ちしております。はい、
隣のデータ分析屋さん、今回も面白いと思ったらフォローレビューよろしくお願いします。番組の感想や質問はハッシュタグ隣の分析屋、隣のがひらがなで分析屋は漢字でお願いします。また概要欄に貼ってあるお手紙フォームからコメントを寄せください。ではまた。